こんばんは、小宮山よもです。なんかワンチャンこれバウンダリーを抜けるというか、バウンダリー引いたつもりがちょっとまたバウンダリー緩くなってきてるかなって、なんか今思えばね、ふと思った出来事が今日あったので、ちょっとそのシェア発表したいと思います。インフロ最近ね、毎日湯船入ってんの、偉くない？そのなんか先日とか昨日話したなんかその SNS 中毒から抜け出るために、そのなんか言ってなかった、やり方あんま言ってなかったんですけど、なんかまああのなんていうのかな、そのタイムスクリーンタイムか、スクリーンタイムが常に、ね、まあ、ホーム画面に出てる状態にするっていうのは言ったんだけど、なんか私割とそのなんていうの、いろんなアプリとか妨害系のアプリを試したけどあんまうまくいかなかったんですけど、逆に報酬系のアプリの方がなんかこういいルーティーンを入れたいなってなるんだなと思って、なんか今使ってるのは Me プラス ME、 普通に英語の Me にプラスって書いてる、タスク管理とかハビット管理とかルーティン管理とか、まあ、なんかそういう感じのアプリなんですけど、なんか別に普通なんだよね、普通のアプリなんだけど、シンプルに UI とかデザインとかが好きで、なんていうのかな、なんかこの例えばそう X だったら30分が今1日のあの限度なんですけど、私の中で決めてるね。あともう少し触ったら30分超えちゃうってなった時に、そのアプリでなんか達成ボタンをポチッと押したいから、ちょっと我慢しようってなるんですよね、スクリーンタイムとか照らし合わせて見た時とかに。でなるから、なんか多分私はその達成ボタンを押せる時にアドレナリンとかドーパミンとかがなんか微量だけど多分明確に出てるんだと思う。何かこう何々をしないっていうのって死人が一番うまいんですよね。その依存症から回復する時に大事なのが、何々をしないっていうやり方はその絶対生きてる人間より死んでる人の方がうまい。甘いもの一切食べないとかね。でもなんか私がやってることって、まあ、要は X を1日30分以上は絶対触らないっていう、なんとかしないっていう文脈ではあるんだけど、結局行動としては触らない、あの X を30分以上触らないっていう達成のボタンを押したいっていう、結局なんていうかその我慢しても報酬がない状態じゃなくて、なんかその押したいっていう行動の方に多分意識がいってるから続いてるんだなと思って。でも今までもなんか割と他のそのなんていうんだろうな、アプリとかなんかその入れたりしてたから、たまたま今回私はこの Me プラスというタスク管理的なルーティン管理的なアプリが続いて、なんていうかたまたまね、運よくなんか UI とか UX が自分にハマったんだなっていう感じですね。だからそこは本当になんていうの、やっぱ数打たないと何とも言えないところであるんですけど、そうだからその自分のね、そのねなんか思ったのが、なんか私最近さ、この1年さ、すごくなんていうか長年自分が後回しにしてきた課題、その親との関係性のせいで自分がなんかこう他人との関係性をうまく築けない状態、まあ分かりやすく言ったら愛着障害とか、そういう感じの、まあ、あとはコミュニケーションスキルが低いとかね、なんかまあいろいろ、まあ、コミュニケーションスキルが低いっていうか、スキルがあるんだけど変な方向に発達させてしまったなみたいな、そう、その IQ とか自己開示 100% 型みたいなとか、なんかその段階を踏むのが苦手だなとか、まあそれはなんかいろんな自分のその ADHD だろうなっていう特性とか、なんかそういうのもまあ込み込みではあるんだけど、でまあそういうところからなんかちょっとずつ自分の認知の歪みとは去年1年でまあまあなんていうかちょっとずつ変わってきてるのがすごい分かりやすかったんですよね。だから自分にとってすごい大きな収穫のあった1年で、そういう話をしてると、なんかその、まあ、姉にずっと割としてて、そのなんていうかやっぱり自分の話をいつも聞いてもらってるっていうのもあるし、やっぱりその同じ親で育った分、まあちょっと方向がもしかしたら違うかもだけど、同じような悩みを持ってるだろうと思っているし、まあ持ってないとこもあると思うんだけどね。 まあ、話しててもあ私はそういう考えだけどなんか姉は全然違うなとかあるから。でもなんかそれでついなんかその話してる中できっと私の中に姉ももっと回復したらもっと楽になるだろうなみたいな、姉がもっとなんか楽になって元気になってくれたらとかなんかこう晴れ晴れとした感じになってくれたら嬉しいなみたいな、まあまあ十分元気なんですけど、まあ、ただ彼女は多分なんていうのかな、ちょうど半年前ぐらいとか1年前ぐらいにバーンアウトしたばっかりなので、あの燃え尽き症候群ね、仕事でいる。でそれで今まで彼女のその人生の核はビジネスだったので、そういうバーンアウトしてからの自分の身の振り方とかなんか自分に初めて向き合う時間ができたことでなんか割とこう戸惑ってもいるんですよね。一緒にいてるとわかるし、あとまああの自分でも言ってるしね、なんかすぐにもう仕事をもっとバリバリしたい気持ちとちょっと戦ってみたいなでも今はそういう時期じゃないなって思う、自覚してるからしないけどって言ってて、でなんかだからまあこれからもっと自分と向き合うべきだなって思ったから、こう本とか今読んでるんだけどっていう、でもまあその読んでる本も話を聞いたら結局ビジネスのエランチの話なんですよね。 CEO とか、だからそう成功者みたいな人たち、企業においての成功者みたいな人たちの本を読んでて、なんか私はもっとなんていうかな、その結局それ軸がビジネスじゃんか、なんか違う、なんか多分なんかそういう読書もいいと思うけど、なんか多分お姉ちゃんに今必要なの違うと思うって無意識多分思っちゃってるんだよね。思っちゃってるから、なんかカウンセリングをなんか定期的にやっぱ、まあこれ姉だけに限らず全人類だけど受けた方がいいんじゃないかとか、なんかこういう療法を試してみたらいいんじゃないかとか、この本良かったよとか、すごいなんていうのかな、自分が持ってる知識を与えてあげたいって思っちゃうんですよね。でそれは姉がそのこれから回復する中でなるべく早くなんていうのかな、無駄な通り道をしないようにというか、なんかこうそういう、なんかふわっとした良くなってるか良くなってないのかよくわからないみたいな、てかまあ今は多分姉は自分迷子みたいな多分時期だと思うので、なんか私はそれを横で見ていて勝手に短縮させてあげたいなって多分思っちゃってるんだなって今日思ったんだよね。なんか姉とランチ行っててさ、なんかでそれってなんか愛情のように見えて、なんていうかそのどこかしらね、やっぱり私と姉っていう主語で見てるから、なんかちょっと自他の境界をちょっとしっかり持ててないなと思った。なんか姉と姉の恋人の関係性に関しては私はもう完全にどうでもよくなったから、なんか心配だなって思ったとしても、まあ別に姉が SOS を出したり話を聞いてって言ってこなければもういいやって思ったし、なんか姉も大人なんだから、別に姉がこの人が必要だとか大事だとか一緒にいたいって思ったんだったら、私は別にそれをおめでとう以外言う言葉がないなというところで、そこは距離を置けたんだけど、ただその姉とカウンセリングとか姉となんていうのかな、姉がなんか自分と向き合うみたいなことをするときに、なんか姉より私の方がそういうことをやってきた時間が明確に長いんですよね。だからなんかこう先輩面じゃないけど早く良くなってほしいなとか、まあ、本人も早く良くなりたいんじゃないかなとか、なんかこう勝手に多分思っていろいろななんか私が持ってるものを全部与えてあげたい、知識とか学んだこととかそういういいサービスがあるよとかいい本があったよっていうことを全部シェアハピしてあげたいっていう気持ちが、なんていうかその他の人よりもより自分の話を聞いてもらうとか報告するっていう名目で、なんかそういう私が姉をコントロールしたいわけじゃないけど、でもまあそういう感じに似た欲望が多分なんか含まれてるんだろうなって今日ふと気づいて、気づけただけはめっちゃ偉いんですけど、そうだからなんていうかその相手からなんかこのそのアドバイスを求められた時だけなんか与えるようにしようって思った。なんかもうその去年なんか話の流れでやっぱその去年1年でなんか結局なんていうの、私が1年なんか楽しく過ごそうとか自分に向き合おうとか自分の欲しいものをちゃんと欲しがろうって思えたきっかけになった一つのそういうパーソナルサービスがあったから、なんかこうその療法とかその何かしらの療法とかなんかその 姉の場合やったらお金に対しての不安感とか稼いでてもあるからって言ってて、でまあそういうのって大体トラウマというか親からの教育経由じゃないですか。親の姿を見て思うみたいな。私もお金稼ぐと悪いことが起きるって思い込んでるんだけど、それは父が金を稼いでるのに全く幸せそうじゃないとか、なんかこのトラブルばっかりだったっていうイメージがあるから、私はなんか金を稼ぐのは良くないことっていうイメージがあって、まあ、とかなんかまあ、あの母親からその父の悪口を多分ね聞かされてる時に、あのなんかお父さんはお金があるのにすごいケチだとか、なんかあんなに悲しい人はいないとか、そういうことを聞かされていたから、お金がある人イコールなんか悲しい人、かわいそうな人っていう思い込みがすごくすごく私には多分根強く入ってて、それもちょっと今後あのなんていうのかな、そういう認知の歪みも消していきたいというか変えていきたいなとは思うんだけど、そうだからなんかでも結局なんていうのかな、なんかその一部分ここだけを良くするみたいなってできないじゃないですか。なんか筋トレとかさ、痩せるときになんか太ももだけ痩せたいとか無理じゃん。全身ゆっくり痩せていくじゃないですか。だからなんかそういう感じで姉の悩みとか姉が変えていきたいものとかが分かっていても、なんかそこに対しての最短ルートをこうパッと提示してあげたりとか、なんかその当たりを教えてあげるんじゃなくて、なんか本人が自分でゆっくり時間をかけて試行錯誤する様子を私はちゃんとなんていうのかな、距離を保って見守ってあげることが大事なんだなって思った。まあなんかあのこういうマシュマロとかお便りとかでさ、なんかこうアドバイスとか意見欲しいですとか、なんかそういうのは別にもう相手から SOS とか、なんか助けてほしいとか意見欲しいっていう明確ななんていうのかな、その行動が来てるから答えるのはいいなって思うんだけど、とはいっても別に私の言葉を鵜呑みにする必要は一切ないなって思うんだけど、でもなんか相手から明確に SOS が出てたりとか、こうなんか声に出してほしいって言われてない限り、いや、よくよく思いました。そんな感じではね。